おはようございます。それでは3秒持ってディボーションを始めていきたいと思います。ゆきてつげよあまねくを賛美いたします。タンタタンタンタタンタンタタンタン3、はい。ゆきてつげよあまねくいつこの旅にも心をばかあげて、あなたにせよ、友を、あなたにせよ、と。暗き闇もしばし、義の日なるイエスの、輝きよ照らす明日は近し。一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。新しい一日を感謝いたします。今日も天の御国に仕えるため、主が私たちに御言葉を持って具体的に導いてくださいますようにお願いいたします。心を開いて御言葉を聞きます。聖霊様、導いてください。心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。箴言15章1節から5節を拝読いたします。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。愚かさを吐き出す。主の御目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている。穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅。愚か者は自分の父の訓戒を侮る。叱責を大事にする者は利口になる。アーメン。はい、では先に内容をまとめます。言葉についての勧め、また主が悪人と善人を見張っておられること、訓戒と叱責を大事にする勧めが記されています。ではしばらく聖霊様から示していただいて、御言葉を黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私も同じところですけれども、一節四節のところで、言葉によって、どういう言葉を語るのか、柔らかな言葉を語るのか、穏やかな言葉を語るのか、もしくは激しい言葉、また偽りの舌を語るのか。本当に舌を制御することは本当に難しいことなんですけれども、舌を制御するということは感情を制御することかなとも思わされました。いつも柔らかな、穏やかな、本当に聖様と交わりながら、この相手にと話していくことの大切さを思わされました。以上です。
はい、私はまず2節のところで、口から出る言葉の大切さを教えられました。この愚かなものはますますこの愚かなことをなしてしまう。根本的な心にあるものを口が話すので、心の満たし、精霊の満たしが本当に大切であるということ、そして知識があっても知恵がなければそれが十分な力にならないということを、この2節を通して教えられました。また、5節のところで、教わった事柄、訓戒、叱責、様々な教訓、そういったものをどのぐらい大切にしているかどうかということを問われているように思わされました。以上です。
はい、私は3節に目が止まりました。主の御目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている。 悪人ばかりではなくて善人もも見張っておられるんだなというところに目が留まり、悪人にとって主の御目とは裁きにつながるもの、善人にとっては主の御目とは守りにつながっていくものだなというふうに思わされました。はい、ではもうしばらく黙想していきましょう。神様についてどのように記されているか、また避けるべき行動、罪、励まし、慰めなど御言葉を深く探っていく時間を持ちます。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は教えで一節四節ですけれども、私たちが何かを語るときに、語る内容以前に、その心を点検して感情をしっかりと制御 しなければならないということを思わされました。感情の統制された柔らかい言葉は、怒っている人の憤りを鎮めることもできるし、またいろいろ私たちは誤解を受けたりして、知らずのうちに憤りを受けたりすることもあるんですけれども、そういった人間関係がもつれそうになるというものを未然に防いで解決するためにも、本当にそういった柔和な言葉の力が必要であるということを教えられました。また一方、静かなところ、何も問題がないところに言葉で激しい言葉で問題を引き起こさないようにも注意しなければならないと教えられました。以上です。
はい、重なりますけれど、3節については、3節は道について、私たちの心の思い、言葉、行動、それらすべてをご覧になっておられるお方です。ですから、いつも主の見前に自分自身が存在していることを覚えて善を行うことが大切であるということ、また一節と四節は教訓ですけれど、聖霊に満たされてどんなも怒ってはならない、感情的になっているときは人にそれをぶつけてはいけない、言葉は優しく穏やかなものであるならば人間関係の解決をもたらすということです。また二節ですけれど、知識というものはこの知恵によってコントロールされて用いられるものであるということ、ですから神の知恵をいつでも求めることが大切であるということです。約束としては五節、信仰の先輩の教え、上司の言った言葉、また叱責されたこと、神様からそのように示されたこと、それをしっかり心に刻み大切にする人は必ず祝福された生き方ができるということです。以上でございます。
はい、私もだいたい皆さんと同じです。1節から2節、それから4節、そして4節の注釈にあったんですけども、箴言の3章18節にも命の木という言葉が出てくるので、まあ、そこからこの柔和さと、それから知恵というのは、この柔和な言葉、知恵のある言葉というのは天の御国を勝ち取り、また地を受け継ぐものであるということを教えられました。箴言を読んでいて、やはりイエス様のことを思い出しますけれども、イエス様は柔らかな言葉と知恵のある言葉であらゆる憤りやまた陰謀を鎮められ、貧しい者を救われていた、まあ、その姿を思い出して、本当にこの私が御霊の実として結ぶその柔和さがなければ天の御国を勝ち取っていくことはできないなというふうに教えられました。それから3節のところから、天の父について、天の父は全知なる唯一の方であると思いました。父に見えないところはなく、隠し寄せるところもないと思いました。私たちのうちの悪も善も知っておられるお方である 新約のパリサイ人と主税人の祈りを思い出したんですけれども、この祈りを見抜かれるお方であるので、真心からの本当の信仰生活でなければ意味がないなというふうにも思わされました。はい。では、もうしばらく黙想していきましょう。適用していきたいと思います。示された御言葉を具体的に自分自身にどのように適用していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は、激しい言葉を、語る人がいて、で私も、先日、そんなつもりはなかったんですけれども、ちょっと感情的になってしまって、柔らかな答えっていうのを失ってしまったなというふうに思わされたところがあったんですけれども、はい、ちょっとそういう問題が、はい、広がってしまわないように、はい、その方と他の方が話し触れ、今日話されるっていう話も聞いたので、でその方のために、さらに祈って、たてまじありが祝福されるように祈りたいと思います。です。
はい。私は今日は特に2節、そして1節と4節もそうですけれど、先日ある方と話して、このぶつかれそうになったことがありました。私は感情的には ならなかったんですけれど、少ししこりが自分も残ったなと思わされましたけれど、この知恵のある者の下は知識をうまく用いという、この知識は何かなというふうに思ったんですけれど、一つは、その相手の今の心はどういうものであるか、聖霊様の知識が必要だなと、このもっとそのことを祈ろうと思わされました。もう一つは、この聖書の知識ということで、人間関係に関して、この主ご自身がどういうふうに対処したらいいか教えてくださるその知識を得なければいけないと思いました。そして知恵のある方法で、そのタイミング、神様のタイミングでそういったことを用いるべきだなということを教えられました。抽象的で少しありますけど、以上でございます。
はい。私はこの一週間ほど玉を注いでくださいと求めて祈っているんですけれども、自分が満たされていないということが本当に分かってきていて、御霊に満たされているときは、御言葉を読むと本当に楽しみがあり、示しがあり、深い黙想の喜びがあるんですけども、そうではないと、御言葉を読むよりも、世のことを考える方に頭を使いたくなる。そういう傾向があって、それで御霊に満たされていないんだなということがわかるんですけれども、すごく本当に今朝も御霊を注いでくださいと求めました。私のうちに柔和さや、またその知恵の言葉、御言葉の言葉が、すっと人々と語るときにも出てこないくって、本当に私は今、この若いソロモンのように、正しい心で御霊の満たしを求めたいなと思いました。主がソロモンに知恵を与えられたように、本当に人々を養うため、生かすために、そのように御霊の満たしを求めていきたいなと思いました。はい、以上です。では最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。主が私たちの内を変革してくださり、私たちの周囲の人々との関係をよく保たせてくださいますようにお願いいたします。また、人々を生かす言葉、 天の御国を立て上げていく言葉を語っていくことができますように、私たちの内を本当に作り変えてくださいますように、聖霊様が身を結んでくださいますようにお願いいたします。心から感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。